2ページから3ページ。主な意見。各会場の主な意見。10月28日、本庁舎。地域力、地域コミュニティについて。陽性地区には地域力がある。各コミュニティをつなぐ横串役が必要。また、高齢者が子供を支えるコミュニティづくりが住みよい町につながるため、世代間交流の促進が必要である。地域コミュニティ再生の拠点づくりや、空き家の利活用支援が必要。幼稚園保育園の統合再編について、幼稚園保育園の統合再編について、歩いて通える地元の園を残してほしい。公共交通について、地域交通の再構築、デマンドバス、コミュニティバスの充実を検討してほしい。その他、人口誘導対策と教育環境整備を一体的に検討してほしい。全世代にバランスよく支援をしてほしい。中京学院大学の移転について、経済効果だけではなく、地域との共生も重視すべきである。市議会議員や指導的立場の人を対象とした人権・ハラスメント教育を徹底してほしい。10月28日、笠原交流センター。地域活動について、自治会も含め何事にも関心がない人が多いように感じる。まずは、関心のある人を集めて、イベントなどを開催し、盛り上げていき、関心を持ってもらえるようにしたらどうか。学校、子育てについて。学校は、子どもの居場所になれるよう、安全安心で楽しく授業が受けられるとよい。また、保護者と地域の理解が必要である。空き家について。空き家が増えており、草木が茂って道路に出ていたり、隣の家に枝が伸びたりしている。ボランティアで草刈りをするように言われるが、私有地の草を勝手に刈るわけにはいかない。外国人との共生について。外国人を雇用している事業主は、ゴミ出しのマナーなどについて、しっかり教育をしてほしい。また、外国人との共生について考えるべきである。同様の意見は、駅北庁舎でも出された。10月29日、感謝と挑戦の TYK 体育館。高齢者等の支援について、高齢化が進む地域に合わせた生活支援、移動支援体制の充実を求める。高齢者支援にこだわらず、全世代に支援を行うことで、地域全体の活性化につながるのではないか。町内会、地域に関することについて。町内会長や PTA の役員の担い手不足は共通の課題である。同様の意見はほとんどの地域で出された。ボランティア活動の継続について、参加者はいるが、組織化が難しい。組織を維持するにはリーダーが必要であり、リーダーの育成が急務である。町内の人の顔がわからず、街中であっても誰かわからない。災害時に誰を頼ってよいかわからず、不安である。その他、情報が発信されていても、必要な人に届いていないため、どこで情報を得られるかを周知する工夫が必要である。インターネット環境は整っていても活用できない。意見を言えない人の声を拾う仕組みが必要である。10月29日、南姫公民館。土地利用について、市街化調整区域を変更するためにできない理由を挙げるのではなく、どうしたら変更できるのか、研究する必要があるのではないか。 姫地域の中核は姫駅だと思う。姫駅に人が集中する仕掛けが必要だと考える。姫地域は市街化調整区域であり、家が建てられないなどの理由から人口減少と高齢化が進んでいる。農業の担い手がいない。町内会地域に関することについて。町内会の加入者が少なく、加入するメリットが明確でない。災害時の避難所で、町内会、未加入者の面倒を見ることができないという意識がある。また、避難行動、要支援者の個人情報は、役員の引き継ぎで守られるのか疑問である。年齢を超えて楽しく触れ合える場所が必要である。公共交通について。姫地域は買い物など、蟹市へ行く方が便利なため、地域相乗りタクシーを蟹市まで使えるようにしてほしい。
11月9日、駅北庁舎、自治組織について、自治組織の役員のなり手がいない、また市民には自治会がなくなると困るという認識がない。地域活動について、人口が増えるだけではダメである。住む人が地域とどう関わっていくかが大事である。地域のつながりが切れると安否確認ができなくなる。高齢者が積極的に外に出ることで健康寿命が伸び、町も活性化するのではないか。子育て環境について、子供を産み、育てていくことができるよう、地元でしっかり稼いで、子育てできる環境が必要である。公共交通について、本市はマイカー依存が強い。高齢者の移動手段を考えなくてはいけない。まちづくりに関する提案。まちづくりに関して、産学官が連携したり、専門家の意見を聞いたりして、知恵を出し合えば、より良いまちづくりが見えてくるのではないか。11月9日、根本交流センター、町内会地域に関することについて、若い世帯の町内会の未加入や脱退が増え、担い手不足で町内会活動の運営が困難である。若年層、外国人世帯への町内会加入促進、行政による町内会運営支援、役割軽減、代行制度などの拡充、空き家の利活用、若者世帯への空き家の活用支援が必要である。町内会が解散したため、防犯灯の電気料金を町内会で負担することができない。電気料金のみを各戸から徴収する仕組みを作ってはどうか。中学校の分散、根本小学校から複数中学校への進学も地域離れの要因になっているのではないか。学校、子育てについて、柔軟な学び方を認め、民間、地域と連携した学びの多様化、不登校支援施設への支援強化、義務教育の枠組みに縛られない農業体験、探究学習などの実践的教育を地域の魅力づくりに結びつけてはどうか。土地利用について、市街化調整区域や農地が制約となり、再開発が進まない。11月13日、総合福祉センター、公共交通について、コミュニティバスに人が乗っていないので、いずれなくなるのではないかと心配である。呼ぶ来るバスについて、周知が行き届いていない。また、早朝や土曜日、日曜日、夜間に使いたくても運行していない。自治組織について、自治会の役員ができない、やりたくない、必要性を感じないなどの理由で、自治会を辞めていく人が多い。アパートのオーナーに何らかの役割を与えて、入居者と共に自治活動ができないか、自治会の仕事を業務委託してはどうか、 幼稚園、保育園について、希望する幼稚園、保育園になかなか入れない。0歳から5歳まで継続して預けられる園を増やしてほしい。その他、市の広報を絆ネットに掲載してはどうか。空き家や空き地が草むらになっている。11月13日、朝日が丘公民館、町内会地域活動について、希望が丘では町内会役員のみが活動するのではなく、テーマごとの運営委員会が作られ、活動経費を支給している。SNS を活用し、会議を簡素化している。朝日が丘では、自治会に未加入の外国人が多く、加入促進には市の支援が必要である。また、区の運営についても財政的な支援が必要である。地域力組織は校区を範囲としているため、地域としてまとまることが無理な場合がある。範囲を狭くするなど見直しが必要ではないか。地区事務所に町内会の役員をフォローする地域コーディネーターの役割を果たせる職員を配置してほしい。住環境の整備について、地域の住宅は築40年から50年であり、空き家も増えている。樹木を管理するよう市から指導してほしい。また、私有地で倒れそうな木が多くある。きちんと管理、伐採をしてほしい。環境整備のため、市内一斉清掃を年に2回実施してほしい。